さて今回なんですけれども、なんとこの方とつながるとは思ってなかったんですが、まあ、本屋さんの今離職コーナーの一番いいところに置かれている高卒自衛官が実現した40代で資産2億円を作る方法というですね、本を書かれたあの方がなんとこの番組に来てくださいました。さあ、あの方です。お名前どうぞ。
はい、個人投資家をさせていただいております宇部方と申します。どうぞよろしくお願いいたします。
ありがとうございます。本当に出演ありがとうございます。
とんでもないです。
いや、まさかあの本で今話題沸騰の宇部方さんがここに来ていただけるとは思ってなかったんですけれども、
いやいや、ありがとうございます。
いや、宇部方さん、でもただですね、あのちょっと、はい、なんとかですね、出てもらえるかなと思ったきっかけはですね、なんとあの、はい、結構ネットラジオ、ポッドキャストのラジオをあの、はい、出演もされてますし、結構聞かれてるみたいなところがありましたんですが、
はいはい、はいはいはい、
結構聞かれたりしてるんですかね。
あ、はい、もうかなり前から、はい、鳥籠放送、ブラックロードとか、スモーキーさんとか、はい、はい、あとペルさんの方も最近のやつを聞かせていただきました。
ありがとうございます。
は
い、じゃあ、そんな宇部方さんなんですけれども、はい、この度、はいはい、この今、さっきもちょっと言いましたが、高卒自衛官が実現した40代で資産2億円を作る方法という、この本を出版されたということで、
はい。
どうですか、これ出版されて、周りの反響とかどうですかね。
そうですね、意外に周りが、なんすか、この、億万長者がどういうことなのかとかを理解してもらってない人がいっぱいいるなっていうのが現状ですね。はい、
宇部方さんはね、結構はい、本を読ませていただくと、すごく堅実で、はい、無駄を嫌ってるっていうか、はい、もう時間を大切に使われてて、はい、でもそんなにですね、普段の生活は派手じゃないようなイメージがあるんですけれども、
はいはい、使うところも抑えるところってすごくはっきりメリハリが効いてると思います。
そうですね、となります、やっぱり周りの皆さんもですね、うん、まさか、はい、宇部方さん、はい、実はもうすごい2億も資産あるでってことはあまりご存知なかったみたいな、はいはい、
そうですね、はい、はい、そうです、はい、
はいはい、まあ、その2億の資産ってことで、これは結構ですね、皆さんもやっぱり 1億でもまあビビるんですけど、それをさらに2億と2倍分ということもありますし、まあ、その辺のこともいろいろ伺っていきたいですし、あとですね、宇部方さんはまた元自衛官ということで、まあ我々にとってはですね、本当自衛官の方は災害などで助けていただいたりとか、非常にですね、まあ、つながりがあるとは言うものの、でも実際に自衛官の方がどんなふうなライフプランで生活していらっしゃるかとか、うんうん、そんなのも全然わからないので、
はいはいはい、
そのあたりも含めながら、いろいろと、はい、まあ、お伺いしていきたいんですけれども、
はいはい、
まずですね、ちょっと、はい、まあ、いろいろと宇部方さんのことについて、皆さんまだご存知でないかもしれませんので、はい、まあ、簡単にこの本の裏に書いてます、著者紹介のところ、ちょっと読ませていただきますので、
はいはい、ありがとうございます。
今現在、宇部方忠さんは、明治大学サービス創新研究所客員研究員という、こういう肩書きなんですけれども、
はいはい、
これ今お仕事をされてるってことですか。
いや、明治大学の研究員にはなってるんですが、はいはいはい、そこからなんかお金を得てるとかっていうことは一切ないですね。はい、
ああ、なるほど。じゃあ今はそういう研究所の、はい、まあ、ところで所属していらっしゃって、はい、じゃあ今も完全に、はい、あれですかね、自分の資産の運用だけで生活はされてらっしゃると。
あ、まあ、基本的にそうですね。あ、まあ、あと、なんですかね、朝日新聞社テリングとか、あ、まあ、そういうライティングでお金が入ってきてる、また本を書いたことによって印税が入ってるとか、そういう、はい、キャッシュポイントはあるんですが、基本的に、はい、投資によるリターンという感じですね。はい。
まあ、現在の肩書きはそういう形なんですけれども、まあ、はいはい、高校卒業後に海上自衛隊に入隊されて、
はい、
そこで映像に関する部内教育を受けて写真員になって、
はいはいはい、
でインド洋給油支援活動、環太平洋合同訓練、
はい、
日露合同捜索救難訓練など多くのミッションに参加されと、はい、でしかもその写真の技術がすごく高くて新聞雑誌テレビに採用され、はいはい、その功績によって7度の表彰を受けると、
はいはい、
この辺どうですかね、この辺は。
はい、はい、嘘では ないですね。はいはい。で、はい、そうですね。僕あんまり本当に大学を行きたかったんですが、頭がなくて、はい、ダイレクトに入れなかったので、だったらもう、はい、勉強嫌いなので、 ていう感じで、あと海外とか地方とかもいろんなところにこう見てみたかったので、まあ、海上自衛隊に入れば、はい、もう、まあ、海外に行くチャンスはいっぱいあるなと分かってたので、はい、その辺を攻めてきました。はい、
あの高卒で自衛隊に行かれる方もいれば、はい、まあ、大卒で行かれる方もいれば、はい、中学卒業して行かれる方もいらっしゃいますよね。
まあ、少ないけどいます。はい、
これはやっぱり中入ってからはだいぶいろんな、はい、あのルート的には違うんですか。
はい、まず大卒とか防衛大学をそのまま出て入ってくる人っていうのは、はい、その自衛隊の中のキャリアでその、まあ、例えば将軍みたいな、あの出世コースに勝ち残った人はそのすごい将と言われる、
はいはい、
ポジションまで行く出世コースに入ってるってことですね。ま
あ、キャリア組ですね、言ったら。はいはいはいはい、
で、でまあ、その下に次ぐのは例えばお医者さんとかになる人で、次にパイロット系の人とかっていう、
はいはいはい、
あのやることによって当然ながらその行く階級とかもらうギャランティーも違ってきちゃうんですけど、みたいな感じなんですけど、私は高校あの頭なかったので、まあ、高校卒業して、まあ、写真のことが好きだったので写真をうまく仕事にすることができたんですが、はい、まあ、結構思ったよりか表彰とかをしていただいたんで、あの想定してたより早く承認してしまって幹部になってしまったんですね。
すごいですね、それは。
で、まあ、幹部構成学校も本当に、まあ、あのブラックロード聞いてもらったら分かるんですが、はい、非常に地獄を味わって、
はいはいはいはい、地獄の合宿ですね。はいはい
はい、はい、でまあ、ただ管理職になったらこの写真ができないわけです。そのマネージメントとか人事管理とかになっちゃって、
はいはいはいはいはい、
はい、で自分のやりたいって仕事じゃないし、もう十分の資産だし、そもそもなんでこんなプレッシャーを毎日受けなきゃいけないのかなとか、ということで、はい、もうあの時間がもったいないということで昨年の5月末日の方に退職いただいたんですが、あ、まあ、ただ南極とかですね、そのまあ世界12、3カ国とかいろいろ仕事で生かしてもらったのはすごく自分で経験がいい経験ができたなと思ってますし、お金を貯めるっていうこととか投資に臨むっていうことも自衛隊 その教えてもらったノウハウっていうものを落とし込んだからできたんだなっていうふうに、はいはい、今結構感謝しております。
あれですかね、その産方さんがやっぱりその自衛隊員としてお仕事されて、はいはいはい、そこで学んだいろんなものっていうのが、はいはい、この資産を築く上でだいぶ影響したってことですか。
はいはい、そうですね、だから本当にいい社会勉強とか、例えば安全にどういうふうに安全にどうやって臨むのか管理するのかとか、まあ、そういうこと一つにとってもやっぱ銃とか危険物とかを扱うわけじゃないですか。そういうことですごく安全に関してうるさいから、うん、まあ、そういうことを学ぶことによっていろんなリスク管理とかっていうことも見えてきますし、うん、あ、時間とかも船とかすごくうるさいんですね、その、
うん、
あ、だからそういうことで、その、なんですかね、こう社会人としてのその立ち振る舞いとか、
う
ん、あ、まあまあ、そういうのを、まあ、部内で学ぶことができたなというふうに今振り返るとですね、
産方さん、やっぱあれですよ、その自衛隊の中では、はい、言ったら、はい、いわゆる高卒でノンキャリア組で行きまして、
うん、そ
こから叩き上げて、
う
ん、まあ、それで幹部の方になられて、ね、言ったら、はい、まあ、その同期の中ではやっぱりこれ出世頭の方やったわけですよね。
はい、まあ、まあ、頭というわけじゃないですけど、まあまあ普通よりかは早かったかなという感じですね。はい、
そんな産方さんが、うん、はい、まあ、今こういう方に行かれたんですけれども、
はいはいはい、
まあ、まあ、20代ぐらいからすごくそういう資産運用のことには興味を持たれたようでして、
はい、です、はい、
まあ、今まで一番初めの取っかかりっていうのはどういう資産運用からされたんですか。
はい、まず入隊して気づいたのは防衛省の定期預金、はい、まあ、部内にその銀行じゃなくて金融機関があったんですね。
はいはいはいはいはい、
でそこの定期預金を見てびっくり、なんと 7% だったわけですよ、金利が。
ちょうどね、あれですかね、はい、バブル崩壊かバブルか、そのあたりですね、はい、一番初めは。
崩壊する年だったと思います。
と、
はい、
ってことは、1993年ぐらいですかね。
93年、あ、すみません、で、崩壊する前ですね。はい、
崩壊する前、あ、はい、じゃあ、はいはいはい、一番よくなっていく時やから、だから、
はい、
7% っていうのはやっぱりすごいですね。
もう防衛省の提供すごいんですよね、その他の銀行よりプラス2とか3ぐらい。
でも分かります、だからあれですよ、とにかくもう一生懸命やってくれと仕事、 その分、はい、あのそういう意味では、はい、バックアップとか保証するから、
はい、
だからもう、
はい、
普通に預けとったらもう 7% 確保してるからお前ら頼むぞみたいな、はい、そういうような熱い、はい、あれがあるわけですね。
まあ、まあそうですね、構成の部分もあるけど、ただ上限は300万円までしか入れられないよっていう上限もついてるんですけど。
なるほどなるほどなるほど。
ああ、で、うん、実家に帰った時にもうその旨を言って、僕大学も行くわけじゃない、専門学校も行くわけじゃない、そもそも家にいないから、うん、電気ガス光熱費もかかんないし値段もかかんないでしょっていうことで、ね、親から150万円もらったんですね。
で
それを 7% の中にぶっ込むっていうことから、
あ、もういきなりそこに入れて込んでた。
はい、そう、そこからなんかもう投資というか、まあ、不労所得というか、そういうことを考えるっていうか、実践し始めたってことですね。
やっぱあれですかね、その今までその、はい、あの高卒の方がその 7% っていうのを聞いて、はい、いきなり150万も入ってきて、それを実際に運用し始めたってあたりが、かなりやっぱりそのお金についての気持ちっていうか、意識とかがやっぱり変わりましたか。はい、
もうだから周りの人はそれに気づいてなくて、僕だけ多分やったことだと思うんですね、同期、例えば何百人もいても。
あ、はい、それはあれですか、もともと、はい、もっと若い時からやっぱりお金とかそういうことに興味があったってことですか。
はい、そうですね、旅行とかいろんなところ行ってみたい、将来行ってみたいっていう気持ちが強かったので、だから、不労所得っていうか、いくら、預けたらどのくらいの年間働かなくてもお金が入るかっていうこと、もう高校の時点からそれを意識してたんですよね。はい、
あ、高校からはそういうこと考え始めてた。
そうなんですよ。はい、
はー、なるほどなるほど。じゃあそのこともあって、ね、
はい、
海外にもいろいろ行けるっていういろんなその条件をあるから、はいはい、やっぱり自衛隊っていうのがかなり選択として、もう
はい、
どのぐらいから思ってたんですか、それは。
それは、高校3年の早いぐらいにその、自衛隊の人が説明に来てくれたんですね、リクルート活動の一環ということで。で、船に乗ったらその当時 30% 以上多分割増しで給料もらえる、また電気ガス光熱費がかからなくて食事がついてるわけじゃないですか、制服がついてるとか。
強制的にだからまあ働くんだけれども、その分だからお金はもう本当使わないと。
そうですね。
そういうことですよ
ね。はい、で給料割増しで、しかもその給料をもらいながら海外行ったら余計また給料も割増しになるわけじゃないですか、手当とかが。で、まあ、実際船酔いとか、まあ、例えば閉鎖された空間でストレスがたまるとか、まあ、そういうものまでは見えなかったですけど、まあ、仕組み的に見にはとりあえず嘘じゃなかったわけであって。
これでもあれですか、その海外に行かれた時にも、
はい、
そのお休みとかってのはあるんですか。はい、
海外行ってる間基本的にないですね。っていうのは、例えばそこに両親が住んでますとか、兄弟がそこの大学行ってますとか、働いてますとかっていう、その親類がいる場合は特別な休暇が取ることができるんですけど、そうじゃなければ向こうで休暇というのはないです。ただ、フリーな時間っていうのはあるんで、
その
なんだ
かんだ。はい。そのフリーな時間ってどんなことをされてたんですか。
それはその行った国によって全然違うんですけど、例えば僕、ラッキーだったのは、はい、厚木基地ってジョイントベースで米軍もいっぱいいるんですね。で、そこで僕、ダンサーだったんで、すごく友達ができてたんですよ、外国の。
ダンサーって踊ってたってことですか。
はい、まあ、若い頃はその、うん、要は、例えば外の東京のクラブに行きますって言ったら入場料2000円とか3000円とかですっていうお金払わなきゃいけないけど、僕在日米軍のクラブとかはもう公衆施設の中で無料もしくは入場料3ドルとかそういうぐらいのレベルだったんですね。
え、それはどういうあれなんですか、それは。
だから、在日米軍とかはその例えばベースボール場だとアメリカンフットボールができるようにだとかゴルフのとかいろいろその隊員とか家族に対してのしっくり構成というかがすごくしっかりしてるわけですよね。で、その中にそのクラブとかっていうのももう運営してるわけですよね、その軍の関係の会社が。はい、でそこをID 持ってる人間は使うことができるんですよ、日本人であっても。
さすが深田さん、もうそういうあらゆる ありとあらゆるこうシステムをこう調べて、はい、情報を得てほんで、やっぱりそれで自分の生活をうまく楽しめるもんやと、もうどんどん利用していこうと。
そうですね。そんで、ロバとか、ね、お金を払って、ね、僕、英語でパッパラパーだったんですが、遊びたいとか、一緒にどこどこ行きたいっていう欲望で、英語を朝起きて NHK の英会話を聞くようになったんですね。
ああ、やっぱりそっちから行かれましたか。はいはいはい。
で、あの仲良くなったのが除隊してカリフォルニアに帰りましたとか、あの韓国に転勤しましたとか、でそういう人間のところとコンタクト取って、あの遊びに行ったりとか。
あ、はいはいはいはい、あ、じゃあそう言って海外にも結構お友達はいらっしゃるわけですね。
あ、まあそうですね、今はだいぶ疎遠になってしまった部分もあるんですけど、本当に、はい、あのそういうおかげでいい経験もさせてもらったなとは思いますね。
でもそのあれですよ、その米軍の方はね、
はい、
福利厚生かなり暑いですか、日本と比べると。
あ、そうですね、暑いですね。それはそうですね、自国を離れて遠くにあの行ってるっていうことに対しての、まあ、多分リスペクトなんだろうなとは思ってるんですね。
でもその辺も含めてやっぱりあれです、やっぱり自衛隊含めてそういう仕事されてる方はやっぱりその辺はやっぱり保証はきちっとしてるわけですね。
うん、そうですね、その除隊した後もどうなるかということはちょっと分かんないんですが、はい、あとは除隊した後もその州とか大学によって違うんですけど、すごくその大学行くのに優遇されて、だから何年間米軍で勤務して、うん、終わったところで大学へ行くとかっていうパターンとかも結構多いと思うんですよ。
そういうことも考えながらやっぱりアメリカの方でそういう兵役といいますか、仕事をそっちの方でされてる方もいらっしゃると。
あ、もう多分そういうのはもうそうですね。あと、まあ国に尽くすとか、例えば資格を取るとか、いろんなメリットがあるし、その国で取ったやつを民間で生かさせるっていうこともアメリカは多分その結構考えてるんじゃないかなとかと感じてますね。はい、
いやでもそれぐらいやっぱり熱くないと、あのやっぱり災害支援活動されてる自衛官の方のお仕事ぶりとか見てると、本当もう申し訳ないというか、
いやいやいや
いやいや、今でもその、まあ、憲法改正とかいろいろ問題になってますけれども、やっぱりその自衛官の方は自らはやっぱり口には出せないですけれども、やっぱりそれはもうある程度はそれは皆さんからもやっぱりそういうのを憲法の上でもやっぱり認めてもらわないと、やっぱり納得いかないと本音の部分で思ってらっしゃるんじゃないですかね。
いや、いや、まあまあ、ぶっちゃけ私は、まあ、愛国心もあったから入ったという部分もあるんですけど、
はいはいはい、
まあ、サラリーマンとして、サラリーマンというか収入を得る手段の一個として、うん、まあ、自衛隊の条件が良かったんで入りました。ただ、なんですかね、宣誓するわけですね、その自衛官になるのに、私が何とかで何とかでことに臨んでは、うん、身をもって何とかをしますみたいな、誓いあるので、危険があることはもう了承してお前入ってるんだろうということはまあ認識してますし、まあ、はい、あとそういう災害とかなんとかで一生懸命働かなかったら、組織の存在意義とか自分の存在意義さえも自分で怪しくしちゃうわけじゃないですか。そういう感じでやっぱり望むし、あと、まあ日本人なんで気質が真面目なので、ね、ちゃんとやんなければっていうのはもうちょっと根に染みついてます、ついてるわけですから。
はいはいはいはい、なるほど、そういうこともまあお考えなんですけども、その自衛官のね方、はい、まあ、一般的な自衛官の方っていうのは、
はい、
まあ、放送とか聞いてますと、まあ、幹部になられた方は54歳で、まあ、定年を迎えると、はい、でも、
まあ、そうですね、はい、
そうじゃない方は、まあ、早くもっと定年か、まあ、お仕事を、うん、まあ、辞められるというか、終わりになるということを言ってらっしゃったんですけれども、一般的にはどういう感じで皆さん、生活のリズムといいますか、サイクルといいますか、
な
ってるんです
かね。はいはい、ですね、まず、その下士官に29とか30ちょっとまでの間にならないと、はいはいはい、首を切られちゃいます。
まずそこで一つの区切りが来る。
はい、はい、で、例えばじゃあうまくこの年齢までの間に下士官になりました、はいはい、そうするとまず定年が51、52、53ぐらいになっていくわけですね。はい、で階級が、まあ、この幹部のこれ以上だと54歳、次の階級だと55歳、で、すごくその将軍的なポジションまで行くと60歳になるわけなんですね。はい、はい、ただ、うん、はい、ただ普通の人は多分54歳の誕生日に、うん、退職するっていうイメージで、じゃあ話を進めさせてもらうと、うん、
もしも、はい、はい、どうぞ、大丈夫、はい、
はい、はい、うん、 そうすると、なんですが、例えば階級が低い人っていうのは転勤が少なくて、はい、転勤する場所も、まあ、例えば、関東近辺とか、で回るんですね。で幹部になってなおかつもっと偉くなる人は例えば海外行くとか、うん都内から沖縄行っちゃったりとか、都内から例えば青森県行っちゃったりとか、すごく2年スパンとかいろんなところ行かなければならないんですよ。で、ライフプランどうなのって言ったら、例えば結婚して子供が生まれて、子供が小学校に行き出したと、もしくは中学校行ったぐらいになったら、今度おいそれと転校させられないじゃないですか。だから偉くなる人っていうのは大体子供がぐれるとよく言いますね。そうじゃない人ももちろんいますが、
あ、やっぱりそういう家庭の問題はやっぱり抱えてらっしゃるわけですね。なら、はい、
そうですね。で、あと偉くなかったとしても、船に乗ってたら年間200日とか家に帰らないわけじゃないですか。そしたら子供が、例えば小学校の時にお父さんがじゃあ200何日以上いなかったとすると、それはいい環境なのかって言ったら、うん、うーんっていう気もしますよね。
あ、じゃあ変な話ですけどもね、
はい、
まあ、ペルペルの場合も自営業で、はい、まあ、ちょっと、まあ、そっち頑張って一生懸命やってて、うん、ちょっと、まあ、おろそかになってしまったこともあり、まあ、
バ
ツイチになってしまったというのがあるんですけれども、
はいはい、
自衛官の方もどちらかというと、そういうバツイチになられた方も結構いらっしゃる。
うんうん、あ、まあ、それは環境的にしょうがないんじゃないかなと思いますね。
あ、ってことは多いんですね、じゃあ。
そうですね。で、まあ、その分お金は割り増しで結構その手当はもらってるけど、過剰なストレスを受けてるので、
は
い
は
い、
ああ、そりゃそうで
しょう、ね、はい、使っちゃうとか、もしくはそのライフプランとかがあんまりしっかりしてないような気がするんですよね。
あ、じゃあ、あれですよ、大概という変な話だけど、あ、まあ、結構そのストレス発散のためにちょっといろいろお金をあらゆるところに使われる方もいらっしゃる中で、じゃあ、やっぱり、生方さんは結構そこをこう投資とかやられるってことで、はい、言ったら、要は特殊な方だわけですね、言
う
たら。
もう多分そうですね、うん、みんな、そこに関しては、かなり変わり者だったんじゃないかと思うんですよね。
その自衛官の方でね、その、はい、今回の出版された時のことについての反応っていうのは、つながりとかで、なんか聞かれたりしました？
あ、そうですね。ただ、うん、その大体その思ったよりインパクトが少なくてっていうのは、はい、だから2億資産を作るっていうことがどういうことなのかっていうことを、うん、全然イメージできない人が実際なんだろうな
と。そうでしょうね、多分。でも僕のイメージしてるのは、2億やったら、これも絶対不動産絡みじゃないと無理やっていうのが、はい、イメージ的には思いますけどね。
はいはいはい。で、それは僕だからできたわけじゃなくて、僕は、はい、例えば自衛隊とか国家公務員である信用をうまく利用して、不動産とかをうまく活用してレバレッジ効かして資産を築いたから、はいはい、別に難しいことじゃなくて、教えてくれって仲のいい人が言えば、別にその時の時勢とか、
はい、
責任問題とかいろんなことはありますけど、はい、全然できたんですよね、僕以外の人に勧めた人も。で、実際まあまあ、そういう自分の言った説明を聞いて、うん、やり始めましたっていう人って2人しかいないんです。まあ、そんな誰も彼も言ったっていうわけじゃないです。
じゃあ、お二人はそういうことを指南した方いるわけですね。う
ん、はい。あ、はいて、はい、そんなにでかくはやってないですけど、まあ、ちっちゃくやって、それなりのインカムゲインを得てるっていう人も、まあ、いますってことですね。
なるほど、なるほど、なるほど。
はあ、
まあ、そんな生方さんなんですけれども、まあ、そういう、はいはい、まあ、自衛隊の方のいろんな、まあ、大変なこともいろいろ聞かせていただいたんですけど、
はい、
生方さんがその、
はい、
不動産と出会ったきっかけでどういうところだったんですか？
はい、ああ、はいはいはい。まあ、20代の頃、なんだなんだ、株から、まあ、例えば金利が、銀行だか保険の金利がどんどん下がってい って、
はい、
預けててもあんまり意味がねえなっていう気になって、はいはいはいはい、現状になってきました。で、増やすのには、じゃあ株を始めましょう。で、株を始めたはいいけど、はいはいはい、1年目はまあ3桁ぐらい儲かったけど、
はいはいはい、2
年目から3桁なくしましたと。
これはやっぱりリーマンショックの辺ですか？
リーマンショックより前ぐらい
から
な
んです
けど、
はい、
で、これって、まあ、うまく仕組まれてるなっていう気がしてきたんですね、
株は。
で、 で、じゃあ、じゃあ不動産行こうかと思ったわけですよ。で、その時に情報を集めてたら、まあ、横須賀だったんで、その在日米軍に貸すと、どうやらすごい、うん、あの家賃が取れるっていう、っていう情報が入ってきて、どんどんどんどん掘り下げていって、
それはね、これは どういう形でそういう情報、はい、なんかその、あれですか、同期のやつと話してたら、お酒飲んでたら、こんな話が聞けたとか、そういうので入ってくるんですか。
いや、横須賀だと、例えば何万、1万を超える、多分在日米軍とか関係者がいるんですね。
1万人いらっしゃるん
ですか。まずは。はい、まあ、1万以上はいると思うんです
けど、はいはいはいはいはい、
で、そうすると、例えば住む場所っていうのが、まあ、いくら基地が広くて、基地の中にそのハウジングがあると言っても足らないわけなんですよ。だから、つまり、まあ、どのぐらい1000なのか、2000なのか、3000なのかは、ちょっとキャパは分からないですが、はいはいはいはい、外に住んでる人がいっぱい必然的にいるわけじゃないですか。つまり、それにお金を、あ、じゃない、部屋を貸してる人間も、うん、かなりの人数が いるっていうことになるわけで。
これはあれですよね、その、はい、アメリカ人のその米軍関係者1万人に、不動産を、はい、まあ、提供するようなシステムを作ってる方は、はい、産方さんだけじゃなくて、他にも前々からいらっしゃったってことですよね、これ。
あ、もうだから僕が気づく、もう20年ぐらい前からそれはあったはずですよね、その。はい。20年どころじゃないですね。例えば在日米軍が横須賀に来てかなりのボリュームが来ます。だって空母一隻だったら2500人とかの乗員がそれ一隻だけにいるわけじゃないですか。
はいはいはいはいはいはいはい、はい、
と、そうなったらその人たちの住む場所っていうのが横須賀基地の中に賄わなければ溢れた分は外に必要になってくるわけですから、横須賀基地が増強されるイコールその、うん、住居問題っていうのは出てくるっていうことになって、それをうまく解消するために民間っていうか外の力を使ってるっていう仕組みなので、あ、はあ、
これでもあれです、その、はい、不動産実際に米軍関係者の方に貸すっていうのはやっぱり、はいはい、コネクションって言いますか、はい、やっぱつながりがないとやっぱなかなかそういう、
いやいやいや、全然まず在日米軍がどんな不動産を好むかとか、例えば、はい、看護婦さんとか病院関係者は何分以内に職場に戻れなきゃいけない規則があるとか、いろいろあるんですけど、
はいはいはい
はい、だから結果的にどこどこの不動産が人気あるねっていうのを不動産会社からヒアリングすれば、それは、おのずと買うべき不動産、変わっちゃいけない不動産っていうのが見えてくるわけ
だから、やっぱりあれですね、今もう現実、うん、まあ、その投資はもう出来上がってるので、そういう、はい、あれですよね、情報からここの物件は米軍関係者に非常に喜ばれるよっていう情報まではもう完成してるわけですね、はい、ほんなら。
そうですね、それはそれを専門としている不動産屋が何軒もあるから、そこを、
そうなんですね、
はい、片っ端から聞いて、片っ端から情報収集してったわけですね、その当時。
はあ、それに目をつけたのが何歳、おいくつやった時なんですか、これは。
初めて不動産買った時だから30ぐらいだったと思うんですけど、はい、
はあ、その初めて買われたのが、まあ、いろいろ放送とかによりますと、3000万円台の、
はい、そうそうそう、区
分マンション、80平米、
はい、76.7平米、
はい、まあ、約80平米ということなんですけれども、
はいはいはい、
それはだから結局うまいこと言ったわけですね、それは。
そうですね、だからでうまくいったんで、すぐに2軒目をまた、もっと米軍に人気が出て空室が出ないところを探してみたいな感じ。
でも2軒目はなんか、1軒目は中古だったんですよ、これは。
あ、1軒目も新築ですか。
あ、両方とも新築ですか。
はいはいはいはい、
これはなんかやっぱり中古じゃなくて、やっぱ新築の方がやっぱり米軍の人に喜んでもらえるとか、その辺もあったんですか。
いや、中古で買うっていうことに僕がリスクを勝手に感じていただけで、僕の経験がなかったがゆえにそういう選択になっただけですね。
あ、じゃあ今だったらどうお勧めしますか、はい、例えば
今だったら、利回りをうまく考えるんだったら中古で多分買うと思いますね。はい、
はいはいはいはい、まあ、その当時はでも新築で行かれても十分ペイできるって言いますか、はいはい、
そうですね、
上回ったわけですよね。
もう全然、まあ、今も売ってないで持ってるんで、はい、回ってはいるんですけど、
今も持ってらっしゃる。
はい、
はあ、じゃあもう10年以上持たれてるわけですね。
まあそうですね、はい、
もう確実にもう賃貸してくださる米軍の方がいらっしゃる、
はい、まあそういう場所をちょうど選んでいてよかったなと、本当に。
これ今ね、 あの産方さんが持ってらっしゃる不動産なんですけれども、
はい、
まあ、マンション、区分マンションで、はい、なんか放送によりますと、なんか、戸建ても持ってらっしゃるようなことを言ってらっしゃったんですけども、
戸建ては、戸建ては持ってる、一軒っていうのは、アパートとか、
一棟ってことですね、
とか、あ、そうだ、一棟ですね、棟の方ですね。
はい、ああ、じゃあ、結構持ってらっしゃるのは、もうやっぱり、マンション。
そうですね、区分マンションもありますし、うん、その、木造の一棟もあれば、その RC って、鉄筋コンクリートのやつとかも、
持っていらっしゃると。今、はい、その、差し支えなかったらでいいんですけれども、
はいはい、
この資産2億っておっしゃってる中で、
はいはい、
不動産は何パーセントぐらいなんですか？
そうですね、不動産といっても例えば、例えば10億私は資産ありますって言っても、不動産が10億で借金が10億円の人も不動産
の
資産10億って名乗れるわけです
ね。
で、じゃあ不動産の本当の資産ってどこなのって言ったら、例えば今売却した場合プラスマイナスどうなるのっていうことを考えた上での資産ということも正しい評価だと思うんですね。
そういうじゃあ使い方でおっしゃってるわけですか、この2億っていうのは。
私は一応純資産ということなんで。
はい、なるほどなるほど。
だからその借金は引いてっていうことになります。
あ、じゃあもっともっと持ってはるってことですよね、じゃあ言うたら。
だから、そうですね、不動産
そうですよ、ね、
借金の部分はちゃんと引いてますよっていうことですね、はい、
じゃあ、かなりですよね、本当に、まあ、それはお聞きしませんけども、かなりの、はい、それはね、
はい、
じゃ今、30代でこの初めて不動産投資を始められましたから、
はいはい、
十何年の間で15、6年ぐらいですか。
そうですね、10年以上、そうですね、はい、20年近くですかね、はい。
で順調にだからもうどんどんどんどんこう不動産を増やしていってらっしゃると。
不動産だけじゃ ないんですけどね、はいはいはい、まあ、株とか例えば金とか、
う
ん、
あ
プラスチックとかいろいろその海外の不動産とか、うん、でまあ、いろいろそのなんですかね、こう、リスクをうまく分散させてどうしようかって考えながら進んでいったからですね。
それはね、はい、まあ、常日頃からももちろん考えてらっしゃると思うんですけれども、はい、やっぱり大きく1年に例えば1回とか2回とか、
はい、
どういうタイミングでちょっともう1回ちょっと自分の振り返って資産の配分とかどうしようかな、ポートフォリオどうしようかなというふうに思われるんですかね、はい、これは。
いや、その全体的な資産を把握するっていうのは本当に退職したらどうなるんだろうっていう、退職する4年か5年ぐらい前に有名なファイナンシャルプランナーの知り合いに会って、そこで初めてこの自分の資産の状況というものを分析したんですけど、結局そういう機会が来る前まではその目の前に来ている情報とか、まあ、有力私がこの人は正しいと思っている人の言ってることを考えて、うん、じゃその都度その都度、あ、じゃあ金買っていった方がいいのかなとかっていう感じで、その投資の矛先がどんどんどんどん変わっていったっていう感じですね。
やっぱりあれですよね、そのプロのいろんなそういう指導といいますか、情報も得ながら、自分自身、そこでも素直にこう勉強されて、ね、考えられて、どんどんどんどんこう変えていかれることをよくされてますよね。
ただ、なんですかね、言ってることは僕、すごい疑い深いんで、
はい、
相当そのネガティブにまず見て、
はい、
本当に金買うのも、はい、じゃあ、頼んだはいいけど、金って本当に来るのかなとか。いろんなこう、じゃあそれが偽物だったらどうするんだとか、じゃあどうやって本物と見分けるんだとか、いろんなことを考え
るそこまで考えられるんです、やっぱり。
はい、
それは
で、じゃあまあ、
はいはい、
ちっちゃいのを買おうみたいな。
そこから買いながら、買い増しもしながら。
はい、そうなんですよね。
ちょっといろいろ面白くなってきたんですけど、ちょっと時間の方が来ましたので、
はいはいはい、
ここで一旦切りまして、
はいはい、
ちょっともう2本目も続きで、
はい、
いろいろとお伺いしていきたいと思いますので、
はいはいはい、よろしくお願いいたします。
本当にためになるお話ありがとうございます。
はい、いや、とんでもないです。
それでは皆さんですね、またですね、続きはですね、次回に続いて、産方さんの話をお聞きしますので、産方さんどうもありがとうございました。
はい、はい、どうもありがとうございます。
それでは皆さん、楽しみにしておいてください。おやすみなさいませ。